純粋意識でバリューフリートーク。おはようございます。パーソナリティのミミリーオです。5月23日土曜日、いかがお過ごしでしょうか。暑くなって大変な地域もあるんだとか、札幌はちょっとねまた寒くなったりしてなんだか決まらないんですけどもね、暑くなったり寒くなったりそんな感じですが、本日は私の著書社会的臨死状態でしたのオラクル読みしたいと思います。オラクル読みで該当するところちょっと読んで、そこからトークを展開するということにしたいと思います。この番組は心磨きのパートナー言霊の泉バーチャルスタジオからお送りいたします。それでは始めたいと思います。オラクル読みはね、オラクルカードを引くようにしてこう本の扉をトントンと叩いてパッとねどっかの直感で開くみたいな、そんな感じなんですけれどもね、ちょっと行ってみたいと思います。今日この今この瞬間にふさわしい場所、どこが開かれるのか、いや怖いね、行きたいと思います。おお、いやーって感じのところですよ。今日はね第3章人の性っていうところね、人の性っていうのはセクシャルの方の性じゃなくて生きるっていう方ね。でね、愛とは何かを考えたわけよっていうところが意識に飛び込んできました。愛とは何かですよ。これね、まあね、どっから読もうかな。じゃあちょっと待ってくださいね。いや、どっかキレが悪いな。じゃあね、マズローってご存知ですかね。聞いてらっしゃる方、マズローってね、ご存知ない方ちょっとすっごい有名なんで、心理学のモデルでマズローの欲求回想説ってあるんですよ。それの話なんですよこれね。なのでマズローっていうのが出てくるんですけれども、まあその話だと思って聞いてください。めっちゃ長いんですけど、適当な、まあ、ここって言ってるところからちょっと読みますね。ちょっと中途半端なんですけど、はい、でもマズローの思想を研究して言葉の選び方の背景を探る以外の解決をしたんでしょ。そう、単純にモデルと言葉の当て方から事実から離れない程度に掘り下げただけ。これだけの情報で、そう、あのモデルの中で愛っていう言葉は所属と一緒になってるでしょ。それでどうして愛の欲求ってしなかったのか、それが興味深いよね。このカテゴリーだけ、一つのカテゴリーの中で二つのことを言ってるよ。偶然かもしれないけど、5段階の真ん中に位置してるし、所属と組み合わせられているところを見るとかなり前提的で当然なものとみなされているんじゃないかなって思ったの。それで もしかしたら社会的欲求の本質は愛なんじゃないかって着想したわけ。なるほど。でもそれじゃあ性のエネルギーの一部だけで全体と同義とは言えないよね。そう、それで愛とは何かを考えたわけよ。それミミさんがよく言う哲学者に杏仁分の議論よってやつじゃない？前から気がかりだったんだよね。宗教的な教義との関係のない捉え方で日本人の感覚を大切にして愛を考えたらどうなるか、ふーんっていうところなんですけど、これ誰と誰の対話って全部私の脳内対話っていうか私の中での対話なんです。これ宇宙人と人間のミミさんの対話なんだよそれって感じですけど、それを話し出すとちょっとね長くなるので、私ってね2人いるっていうか、まあこう2人いると思ってくださいこの、まあ、ミミさんとリーオさんと2人いるって思ってください。私の名前ミミリーオですけれども、リーオとミミさんの対話です、今のね。でリーオが宇宙人、ミミさんが人間部分のミミさんですね。かつての人間部分のミミさんで、そこねややこしいんですよ。この本に書いてある範囲ではね、かなり宇宙人って言って宇宙人になりましたって言ってもかなりまだね人間部分が残ってたんですよ。今の私とかなり違ってて、なのでまあちょっといろいろ突っ込みどころはある方はいらっしゃると思うんですけど、まあ簡単に捉えて純粋意識で宇宙人部分のリーオさんと人間部分のミミさんがいると思って、でその二人が対話してると、どっちがどっちなのかっていうのはまああまり気にしないでくださいでね、愛とは何かを考えた、これマズローのね欲求階層説ってね、所属と愛の欲求っていうところがあるんですよ。所属と愛の欲求ね、勉強したことある方はご存知だと思うんです。結構有名なモデルで、いろんな企業さんのね社員研修とかでも、特に医療とか心理とか関係ないところでもね、マズローの欲求階層説ってよくね使われる。それはね承認欲求と自己実現の欲求っていうところだけが使われる傾向があるんですけどもね。でまあそれはさておき、私はねそれねあんまり良くないなって思ってるの。企業研修で分かりやすいからさそうやって使うんだけど、あんまりねどうかなって思ったりするの。いいんですよ、承認欲求と自己実現の欲求の関係のことをよくね深く洞察しないで、いきなり自己実現の欲求とか言ってね、なんか会社のさ会社の中で自己実現の欲求、君たちは自己実現の欲求のためにどうとかこうとかみたいなことになったりすることが多いんですけども、いいんですよ、そういうふうに言われてそうだって思って頑張れる、そういうことはそれでいいんです。いいんですけど、私的にはね、どうかなって思ったりしてんの。で、それは、もう宇宙人になっちゃったからっていうのもあるんだけど、このね、社会的欲求の本質は愛なんじゃないか。で、そう、愛の問題を抱えてるとね、承認欲求にも自己実現の欲求にも、ずっとこれが響くんですよね。そうなんですと私は思います。それは誰かから受け売りとかそういうんじゃなくて、深く考えて結局愛とは何かってことを考えて、深く考えたって言っても意外とあっさり終わったんですけど、ね、じゃあちょっと次のところにねちょっと若干紹介すると、ふーんって言って対話が終わった後で字の文みたいな解説文みたいなのがあるんですけどね、考察は思ったよりシンプルに進んだって書いてあって、で実はね国語辞典に頼って愛っていう言葉を引いて、で愛ってなんて書いてあるか、でその書いてあることをふーんって言って流さないできちっと書いてあることを理解したんです。それで結局のところ科学的な知見と 一緒だなって思ったの。結局、まあ、そこずっと衝突するとめんどくさいので飛ばしますけれども、私は愛をどう捉えたのか、その結果ね、このだいぶ書いてあるのを飛ばして、まあ、こうして手にした愛に対する私の答えは、この地上の生物学的な見方をベースにしたもので、その性質に関しては中立的、ね、つまりどのように生きるエネルギーでどのように生かすエネルギーなのかは、私が表現する愛には含まれていません。愛の性質については何も言わない構え、ね、それも愛について審判しない価値自由の態度です、ということで、で私は愛は性のエネルギー、これ前回ね、性の力って言ったかもしれない、まあ、エネルギー、この文章にはエネルギー、あの時ね性の力、前回気になる方は一月前のやつ聞いてみてください。無償の愛の話してんだよね。で愛ってね、性のエネルギー、ということはさ、これさ、パッと開いて全然章とかも違うのに、いや怖いね、あの時性のエネルギーとか、なんあ性の力とかなんとかって、愛は生かすエネルギー、生きる力と生かす力って言ったんだ私。でこれね、性のエネルギーで、ちょっと読みますよ、これ間違ったら困るからね。そう、力じゃなくてね、エネルギーって書いてあるので、私今となってはね、力とエネルギーね、全然違う、英語にしたら全然違う単語なんだけど、日本語的にはこうやってお話しする口語的には、口語って言葉ね、お話し言葉としては同じ意味のように使ってます。なんですけど、個人の生き様に流れる性のエネルギーは一見3つあるように見えます。その人の内にある生きるエネルギー、そして他を生かす、他人を生かすね、エネルギー、さらに他から入ってくる自らを生かしてくれるエネルギー、この3つね。でこの3つ目の自分を生かしてくれるエネルギーは、誰かから発せられる他を生かすエネルギーなので、性のエネルギーのルートっていうのは、社会関係において他者と重複していると。でそれがわかる。だから結局のところ、この性のエネルギーっていうのは2種類だねって言ってるんですよ。3つに見えるけど、生かすエネルギーと生きるエネルギーなんだよね。でそれが性のエネルギー、すなわち愛っていうような答えにたどり着いてるわけです。でこのなんていうのかな、だからね、生きるエネルギーとか生かすエネルギーって、ここに人間のその肉体の欲求も入るんですよ。だけど生命エネルギーが、まあ、エネルギーって私は、まあ、ある一定の傾向というか方向性っていうのがあるんじゃないかなって思うんですね。で、まあ、それはね、まあ、なんか生命エネルギーって何なのか、生命エネルギーを目に見える形で取り出して説明せよって言われると、もうどうしようもなくって、それってもう私は多次元世界の意識に行っちゃってるので、もうね、その辺のその素粒子とかさ、エネルギーとかっていう話って観測できないでしょ、ほとんど。だからもうね、それはね、私はそう思うとしか言えないんですよね。だから、そうかどうか、私の言ってることが正しいかどうかっていうより、そう思ってる人、そういうふうに言ってる人がいるっていうね、この私ね。でそれを、それに直面して、あなたはどう思いますかっていうことでいいと思うんですよ。皆さんご自身のお一人お一人のその捉え方をご自身に問うという形で、ご自身で答えを見つけられるといいと思うんですけど、私はその生命エネルギーの方向性ってあると思ってて、生命エネルギーが もともとその体に入る以前の状態っていうかね、体をこれね、もっともっとね、他にも書いてあるんだけど、おぎゃーと生まれて、五感を得るわけですよね、人間って。分娩した瞬間に、第一定期ってね、最初おぎゃーって鳴く。その時に、自発的な呼吸が始まる。肺が膨らむ。ここがうまくいかないと、赤ちゃんは生きられません。ね。で、なので、それでね、生命エネルギーはいつからあるかってことを考えるわけです。そしたら母体の中にもあるじゃないですか。母体の中、妊娠したことある方、出産したことある方分かると思うんですけど、母体の中にすでに生命エネルギーがあるわけですよね。母体とは別ので、その生命エネルギーがどんどん体を得ていくわけなんですけど、羊水の中でね、へその緒につながれた状態で。でもその時はさ、母さんのっていうか母体のその体の一部として、母体の一部として、そのストレスなく循環が回ってるというか、だって食べるものが与えられてるのと同じわけだし、呼吸だって肺呼吸しなくたって酸素が与えられてるわけだしさ、妊婦さんってね、赤ちゃんが大きくなってくると呼吸苦しくなるからね、本当酸素足りなくなるの、赤ちゃんにもね酸素取られてるから。まあそんな話はどうでもいいんだけど。でね、なのでその母体の中にいるときは、じゃあこのマズローの欲求回想説5段階のうち何があったのかっていうと、自己実現の欲求しかなかったんだろうっていうことなんですよ。まず生まれたいね、自己実現のためには体がなくちゃいけないじゃない。だから生まれたいという欲求しかなかったんじゃないかなって思う。だけど生まれたいっていう欲求じゃなくて、それは自己実現の欲求なんだよ。自己実現の欲求の第一歩。ところが生まれた瞬間に人間は体を得て生理的な欲求にとらわれるんですよね。で、生理的な欲求中心で生きていくわけです。そしてっていうような議論がずっとあるんですけど、もうこれ言うとね本当に時間足りないので、またどっかで開いた時にお話したらいいのかなって思うんですけど、なのでなんですよ、人間はもともと自己実現の欲求しかないんです、純粋な状態ではね、と私は考えたんですよ、深く考察した結果。それでその所属と愛の欲求っていうのは、生理的な欲求と社会的な欲求。社会的な欲求っていうのは、社会との関係がないと人間は生きられないので、社会的な欲求は常にあるわけですね。そして所属っていうと、まあなんとなくね、所属って思うかもしれないけど、もうね、生まれた瞬間にどっかに属してるわけです、私たちは。家族がいれば家族に属するし、家族がいなければ、どこかのコミュニティに属して、そしてまあ生き延びる分だけは与えられて、それがどういう与えられ方をしたかっていうのはここでは議論しない。愛について関しての性質は問わないっていうことだからね。だから生きるエネルギーと生かすエネルギーの相対が愛なので、だとするとまあどのように生かすかは関係ないし、どのように生きるかは関係ないんだけど、とにかく生きるエネルギー、その、まあ、子供だったら子供が生きるエネルギーが愛ですよね。そして生かすエネルギー、他者の生かすエネルギーが愛として入ってくる、まあ、どのようにっていうのは別としてね。だから、まあ、ここでね、なんか大事にされなかったんだっていう話とかも絶対出てくるんですけども、まあ、大事に育てられなかったっていう方は、それは愛の性質が痛いものだったっていうことなんです。だけどちゃんと生きられる分の、生き延びるだけの愛は与えられていた。だからその この際あんまりそのなんていうのかな、それこそなんか無償の愛とかで言われる、なんかすごくいい心地よくって万能で神様みたいで、もう優しくって寛容でみたいな、 なんていうんだろう、そういうもうめっちゃ心地いいやつっていうのとはちょっと違うんですね。この愛は心地いいか悪いかってことは議論してないんです。ただね、これで終わると人間の、まあ、実像というか実態のところを全然説明できてないんです。なので、じゃあ人間って生きていく上でその愛がね、どのように自覚されるのかとか、本当の自己実現の欲求、生まれる前からあった自己実現の欲求をどのように私たちは、まあ、思い出すのかみたいなね、話っていうのがあるわけで、まあ、ここはあのスピリチュアルの人が大好きな、スピリチュアルの人って大変だな、私もまあスピリチュアルなあのことを言う人になっちゃって、そういうのを感じる人になったんだけど、スピリチュアルの思想を学んでる方、スピリチュアルの思想が大好きな方はあの得意な分野かなって思うんですけど、まあね、どうやって感じるのかっていうと、まあ、なんだろう、自我エゴをちょっとに黙ってもらって、何にもない状態で自分自身の心の声を聞くみたいなね、そういう感じになるんですけども、まあ、ちょっと時間、まあ、これ以上ね、ここすごい要なので話し出すともうね、いくらでも話せるので、ちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。かなり中途半端ですけど、ごめんなさい。それではエンディングトークいきたいと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私も聞き直してみたんですけど、かなり中途半端で、つまみ食いをしてペラペラっと喋ってるからなんかね、本の紹介っていうか概要紹介みたいな感じでしか聞こえないよね。内容までは、まあ、理解できないのが当然だと思います。で、これそう、どうしてもね、気になる方はやっぱりなんかこう聞きかじりじゃなくって、特にね、支援される方とか、あのご自身が本当の自分自身にね戻りたいけれども、それってどういう根拠を持ってね、まあ自分と対面してったらいいのかななんて迷われた出る方にはね、その方法論の本じゃなくて本当は私の本手に取ってほしいなって思ったりするの。まあ、これでも売るための本じゃないから、これ私が私であるだけの本なので私の精神がそのままこう読んでると、まあ私の精神に触れられる本っていうことなんですけれどもね。まあ本読んでって言っても、こんな長い本読みたくないわとか、字ばっかりでとかってね、思われる方は多いと思う。もっとわかりやすく書いてって、結局何、結論から言ってっていうふうに言う人が世の中大半そういう時代で、だけど結論から先言ってっていうのはね、私乱暴だと思うんですよね。まあ、業務ではねいいんだよ別にね、誰かにこう何かの結果を報告するのにね、結論から言うっていうのは、それは、まあ、業務の中では大事なことかもしれないけど、人生は結論からは言えないんですよ。だってそれ結論から言ったらみんな別にもう、じゃあそれだったら私もいいわって言って、あのさよなら、私人生やめさせていただきますってなっちゃうじゃない。分かんないからいいんですよね。で、未来と悪魔の契約を結ばないことってすごく大事なので、まあ、だから少しずつねご自身で理解していくことって大事なので、私はわざわざその結論からとか項目から書いてないんですよ。必要な要素の解説みたいにね書いてないんですけれども、まあ、そんなんでもよければぜひね手に取って、まあ、読んでいただければありがたいなって思います。お修理はできないので概要欄見て、あの本の中身なんとなくチェックしていただければありがたいかななんて思います。 はい、本日もジングルはノルさん、 BGM はケイコアフロディネさんよりご提供いただきました。いつもありがとうございます。さて、まあ風薫る5月ももうそろそろ終わりになってきますが、まだもう一回土曜日があるのよね。ということで次回は多分、まあ、工事現雑談になるかなと思いますが、またぜひお耳にかかれますように。またね。